調布市民放送局がお送りする調布ワクワクステーション、今回のお客様はシンガーソングライター、あるいは南蘭坊の一歩二歩三歩という新聞連載で知られる登山大好き南蘭坊さん、そして奥様の恵美子さんです。蘭坊さんは1971年、酔いどれ女の流れ歌で作詞作曲家としてデビュー、73年にはウイスキーの小瓶で歌手デビューをされています。そして76年には山口さんちのつとむくんがミリオンセラーとなりました。このほか空飛ぶクジラなど絵本作家としても知られています。恵美子さんはここ調布田作りのそば打ち教室で活躍されています。今回はご夫妻共通の趣味、そばと山登りについてお話をお伺いします。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。はじめに蘭坊さんにお伺いしますけれども、
はい、
この蘭坊という名前のいわれはどういう意味なんですか？
昔はね、映画の蘭坊、
はいはい、
それから撮ったんですかってよく聞かれましたね、そんなに強くないです
か？
フランスの詩人のアルチュール・蘭坊という人の名前をあやかって撮ったんですね、まあ、詩人としては超一流の人だったんだけども、しかしこの名前をつけたら随分叱られましたね。
あ、そうなんですか。
文学者の人たち、仏文をやってる人たちはやっぱり自分たちのアイドルなもんですから、例えばジョン・レノンのレノンを取って南レノンにしたみたいなもんですよ
なるほど、
何やってんだあいつはみたいなね、そういうことでちょっと叱られましたけれども、中西玲さんなんかは、おお、お前かよくやったみたいな感じでね、随分逆に可愛がっていただきましたね。
名前を決めるときってどういうふうに決めるんですか？
いや、まさか南蘭坊で70まで今日までね、はい、来るとは思いませんでした。酔っ払った拍子に何かインパクトのある名前をつけてやろうっていう感じでつけて、一曲で終わるつもりだったんですよ。でアルチュール・ランボーの名前を自分にとって、それから代表作の酔いどれ船ってのがあるんですね、はい、ランボーのそれをとって酔いどれ女の流れ歌ってつけて、それで作ってデビューしたもんですから、ランボー船に乗って僕は航海に出たんですよ。泥船だと思ってすぐ沈没すると思ってました。
しっかりした船だったです
いや不思議ですね、人生は
その不思議なところから、お二人が知り合ったきっかけもちょっと不思議だったと聞いたんですけれども、
40年前だ
ね、もう古い話
そもそも恵美子さんが蘭坊さんのファンだったと。
そうです、はいはい、歌のファンで、よくコンサートとか、ライブハウスなんかも行って、聞いてたんですけど、で一緒に食事する機会があって、その時にお友達のお店行って、はい、で食事済んで帰る時に、なんかコートを貸して、そうそうそう、コートをかけてくれて、
僕らが食べてた後ろの壁にコートがかかってたんですよ。つい僕はそれを取ってね、外へ出て、でコート入ってやったら、あ、ありがとうって言っちゃったんです実はそのコートはね人のコートだった
んですか？
コート着てなかったんで、11月だったかね、
なんか
ちょっと寒くなりかけた
ところなんで、そうそうそう、天気も悪かったかもしれない、雨かなんかだったのかな、それで私は貸してくれたと思って、なんかでも返さなきゃと思って人の中でなんか
駅に行ってコートありがとうって僕に返すんですよ。僕はあれ、これあなたじゃないのって言った時に、俺は人様のコートをすっと持ってきちゃったんだということでね、なんておっちょこちょいな二人なんだろうっていう、
ね、本当に今思うとね恥ずかしい。
だからそれがあって、なんか気持ちが深まったというようなところありましたね。
いい、そういう出会いなかなかないですよね。
ないでしょう
聞いたことないです
ないでしょう。
すごい変な出会いだったね、
恥ずかしい。
恵美子さんのこの調布でそば打ち教室に通われているとことなんですけれども、はい、このそばの魅力というのはどういうところがあるんですか？
はい、いつも深大寺でおそばを食べる会、はい、に呼ばれてて、美味しいおそばをいただくだけだったんですけど、そこにいらっしゃる方が田作りでやってるので、 ちょっと見学に来ませんかって誘い受けて2人で行って、うん、で皆さんの見てでお蕎麦をいただいて、そしたらお蕎麦美味しかったし、なんかすごく楽しそうにこうやってらっしゃるの で、あの私だけでもちょっと蕎麦打ちやってみようかなと思って、うん、あの行き出したんですけど、うん、難しいのすごくもう全然もうあの先月はできたなと思っても今月ダメだったり、うん、もうあの一歩進んで3歩ぐらい下がっちゃったりあれおかしいなと思いつつやってるんですけど、うん、主人はあのすごいあのハードルが高くってあまり褒めてくれないんですけど
いやそんなこともないよ、
いやいやもう美味しいのばかり食べて慣れてるのででも孫が、はい、あのバーバのも打ったのが一番美味しいって言ってくれるので、
それが一番嬉しいですよね
それでずっと続けてやってます。
でもやっぱり少し上達してきましたよ。あ、まあ、何回ぐらい打ったかね、
はあ、多分20回
ぐらい
かな、
まだだね、じゃあね、
まだまだまだまだ
何回ぐらいですと合格なんですか
どうでしょう先は長そうです、
ね、うん、ランボー様の雑誌に南ランボーのそば食い道楽、
まあ、連載してたことありますね、
そば道楽と伺ったんですけれども、ええ、このそばに惹かれた理由とか、
もともとはあの交際植物、うん、食物っていうかね、うん、あのそういうことでご飯が米が取れないようなところで、うん、その代わりに作って食べてた、うん、例えば長野県の山あいの方とか、うん、福島県とかそれから山形県とかですね、あの田んぼが少ないところが多かったんですよ、うん、だから僕は宮城県出身なんで米どころなもんですから、子供の頃はそばなんてめったに食べなかったですよね、うん、お米食べてました、うん、だからそういう意味でそばっていうのはどちらかというと僕らにとってはあの主食というよりは間食、間に食べるもんだというふうな考え方ありましたよね、うん、でも最近はそうじゃなくて、そばっていうのはあのどういう気候風土で一番取れるかというと、リンゴが美味しく取れる場所、そこが一番合うみたいな、リンゴとねほとんど同じなんですよ。
あ、そうな
ん、うん、そういうところのそばが美味しくて、その感触として素晴らしいこう文化を生んできましたよね。うん、ですからあの今皆さんも美味しいそばに対してこだわって打ち方もいろいろ研究して、うん、より美味しいお蕎麦をっていうふうなことでやってるんで、うん、面白いよね。
面白い、
うん、だからうんちくってのが出てくるんですよ、うん、蕎麦うんちくが、
蕎麦うんちく、打ったりはされないんですか。
僕は一度やりましたけどね割り箸みたいな太さ
難しいです、
難しい。
それではリスナーの方もお待ちかねだと思われる山登りについてお尋ねしたいと思います。ランボーさんは中高年のための登山学にテレビ出演されたのをきっかけに、はい、たくさん山に登られているそうなんですけれども、はい、55歳の時にはキリマンジャロ、還暦記念にはモンブランに登られているんですよね。この登山についてはどのように思われますか。
まあ、歩く速度でこう、はい、行くっていうのは、うん、とても人間らしいあの行為じゃないかと思うんですよね、うん、で歩いてるとやっぱり縄文時代に帰ったようなあの自分がそういうところを歩いてるっていう感じになるんですね。だからなんか縄文の景色っていうのかな、うん、なんか歩く速度で考ええー、行動するっていうのはなんか最も人間らしい行為ではないかと僕は思うんで、それが基本にあるということがあの大事なんじゃないかなと思うんですよね。うん、
山登りながらいろんなことを考えられてるんですか。
まあ、俳句を作ったりとか、うん、写真を撮ったりとか、ただ歩くだけじゃなくてそういった趣味をこう合体させて複合的に考えると登山が膨らみますね、うん、だから、うん、ある人はピークハンターって言いまして頂上に行くだけが満足だっていう人もいるんだけれども、僕なんかに言わせるとちょっとなんかそれじゃつまんないなというふうに思うんで、だからかみさんと行ったり、はい、それから子供たちも連れて行ったりする時もあるし、うん、一人で行く時もあるし、20人ぐらいでお祭りみたいにワイワイ行く時もあるしという いろんな登り方してますね、
その工程を楽しむ、
はい、で帰りには美味しいお蕎麦屋さんに寄って帰ったり立ち寄り湯に入ってきたりということで、そういった温泉文化を、うん、こう味わったりとかっていうこともありますね。
奥様も一緒に登られる？
はい、たまに行きます。一緒に
低い山の時は
低いってどのぐらいの低さなんですか？
でも2000メートルぐらいまでね
行きますよ、
うん、すごい。
最近はね、はい、もうかみさんの方が強いの。
あ、そうなんですか、うん、
最初のうちは僕の方が、うん、おい早くしろよとかって
言ってたんだけど、ちょっと待ってって言いながら、
うん、最近は逆に、うん、何やってんのとかって言われるんだよね。
そうそうそう、なんか鍛えていらっしゃったりするんですか？
そうで、ね、なんか強くなっちゃいましたね
いや、あのね、この人はあのそばだけじゃなくてね、うん、あのサッカーもずっとやってるんですよ。
そうですか、すごいですね、うん。
それでサッカーのもうやっぱ走るでしょ。
私走んない、あんまり今
知らないうちに健脚になってたんですよね。
体力もついてる、うん、先ほど俳句とおっしゃってたんですけれども、はい、ランボーさんの趣味の俳句から素敵な一句をご著書の中から見つけたのでちょっと読んでみたいと思います、はい、振り向けば妻登り来る秋の山、振り向けば妻登り来る秋の山、うん、素敵ですけれども、
今の
反対になってしまって、
そうそう、
振り向けば旦那がハーハー言って同じ妻でも夫という妻の方になります
ね。奥様も同行されて、奥様の方が今は強いと、はい、
そうです。
わかりました。あとここ京王線沿線なんですけれども、あの高尾山が有名な人気スポットとなっているんですけれども、この高尾山の山登りのことをあのランボーさんもお書きになって
ますよ
ね、
何度も書いて、
何度も
それから先週も高尾山の隣の草戸山っていうところを歩いてきましたね、
はい、あ、うん、高尾山は何かいい魅力的なところですかね。
うん、魅力的ですよ、はい、あのムササビはいるし、あの植物も動物も豊富だし、うん、羽生っていうか木がね、
はい、
例えばブナーなんてのは深山に行かなきゃないようなブナの木がある、森のダムと言われてる木ですよね。その森の木、ダムというブナの木の間からスカイツリーが見えるんですよ。
あ、そうなんですか、
ね、だからそういうところってのは日本でもめったにないですからね、うん、貴重な山ではあると思います。ただ行ってみるともう初詣みたいにね、日曜日なんか人がいますからそれはあのいいとか悪いとかっていうよりはちょっと過密だなというふうな感じはしますけどね、ゾロゾロお砂お砂で歩いてますから、うん、自然観察どころではないようなところもあるんで、うん、少し落ち着いてくれるといいなと思いますね。
平日に行くのがおすすめなんですかね。
絶対そうです。
絶対ですか。本日は興味のあるお話をたくさん伺いました。ありがとうございました。
どうも失礼しました。
本日の調布ワクワクステーションのゲストは南ランボーさん、恵美子さんご夫妻でした。お話を伺ったのは秋野恵です。本日はどうもありがとうございました。
どうも失礼しました。
いかがでしたか。この番組の映像を調布市民放送局のホームページでご覧いただけます。感想メールなどもいただけると嬉しいです。これからも調布で活躍されている方々をご紹介します。それではまた来月お会いしましょう。